77.1 Rainbow FM。
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上慶樹と
レンタルコーチの海野奈美です、
はい、はい、というわけでやってまいりました、
はい、
今日は6月25日、
25日、
はい、はい、ですね、はい、今日もナヤラジオ張り切ってやっていきたいと思います。
はい、マスター、
はい、
あのまたメッセージ、
メッセージ
いただいております。
メッセージ、はい、
はい、
あ、
は
い、嬉しいな、2週連続でメッセージ、
はい、はい、そうですね、
お願いします。
はい、ラジオネームしぶしぶさん、
お、しぶしぶさん、
はい、
しぶしぶさん、もう常連ですね。
常連ですね、
常連さん、はい、
はい、ですね、日の OB のメンバーですって書いてありますね、
はい、
メッセージを伝えていただきありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございます。
はい、はい、
ああ嬉しいですね。
そうですね、嬉しいですね。
ああ、ね、ね、もう2週連続で送っていただいてありがとうございます。パフパフパフって、あの効果音を入れてくださいね、はい、効果お願いします。パフパフみたいな感じで、
ね、
はい、にぎやかな感じでお願いします。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、
ねえ、うん、こうやってね、番組
や
って
ね、常連ですね。
あ、そうですね、はい、はい、
また待ってます。
はい、待ってます。はい、まあね、あのメッセージの送り方なんですけど、
うん、
ね、アプリで聞いていただいている方はアプリにですね、こうメッセージを送るっていう、こうボタンがあるので、
はい、
ね、そこからもうすぐ簡単に送れると思いますし、
はい、
はい、まあ、普通のね、カーラジオとかラジオで聞いていただいている方はですね、
うん、
レインボー FM、ね、うん、FM 諫早のサイトから、
うん、
送っていただくことできますので、
はい、
番組なやラジオって書いてですね、
お待ちしてます、メッセージ、
はい、お待ちしています。
はーい、わー、
わーい、もう一回交換お願いします。わーい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけでね、奈美さん、
はい、
はい、今日のテーマなんですけど、
はい、覚えていますよ、はい、
今日はトウモロコシ、
トウモロコシ、
はい、ね、農家バーなやのなやラジオ、前回ですね、あの、うん、マヤ文明のお話をちょっとしたんですけど、
はい、
ね、うん、あのミステリーをね、残していなくなったっていうマヤ文明、
うん、そうですね、はい、急にいなくなった、
そうなんですよ、
はい、
はい、う
ん、
で、まあ、今回はですね、まあ、それに関連なんですけど、うん、
はい、
マヤ文明っていうのはですね、もうあのトウモロコシ大好きなんですよ。
あ、うん、そんなイメージですね。
あ、やっぱありますか。
はい、
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 で、まあ、今回ね、うん、今回と、まあ、来週2週にわたってトウモロコシをお話ししようかなと思うんですけど、
はい、
はい、まあ、毎週恒例のですね、
うん、
何かの植物っていう、はい、いうお話なんですけど、
うん、
トウモロコシって何に似てます。
トウモロコシ、
はい、
わかんない、なんだろう、
はい、トウモロコシはですね、これ
つくしの頭、
つくしの頭似てますよね。つくしは何かなんだろう。
わかんない。
はい、つくしはですね、あれって農業の世界ではちょっと厄介者なんですよね。
そうですか。
はい、なんか杉菜とかがね、こうどんどん生えてくると、
うん、
あのつくし自体は可愛いんですけどね。
うん、
なんですけど、あれね、なかなか枯らすのが大変なんで、除草剤もなかなか効かないんですよ。
そうなんですね。
はい、ね、前回ね、あの前回じゃない、あのもう去年なんですけど、
はい、
除草剤メーカーさんにですね、
うん、
のお話を聞いたんですけど、
うん、
まあね、あれもなかなかいい薬剤なんですけど、あれが効かなかったりとかするんですね。
へー、
はい、なんでもね、ちゃんとこう効くやつをしないといけないということで、
なるほど、
結構ね、あれは厄介者なんですけど、トウモロコシは違います、
う
ん、
はい、
はい、トウモロコシはですね、美味しいですし、
うん、
もう本当にね、あの、うん、
すごい食べて私、
はい、
うん、
もう家畜にももうね、
うん、
ね、欠かせないですし、
うん、
はい、奈美さんどうやって食べます。
茹で、
はい、
普通茹でますね。
まあそうですよね、
はい、茹でます。茹でることが多いです。簡単だし
ですよね、
はい、
うん、すぐ食べられますしね、
はい、
はい、ね、まあね、そんなトウモロコシなんですけど、
はい、
まあ、何かかっていうと、これイネ科です。
イネ科、
はい、
ははは
は、はい、
うーん、
でこのトウモロコシは、まあ、マヤ文明を代表とする、まあ、中南米の文明にですね、
うん、
もうトウモロコシって本当によく出てくるんですよ。主食でしょうね。主食ですね、
はいはいはい、
はい、あの人たち米がなかったんで、
う
はい、稲がなかったんで、
そうですね、
小麦もなかったんで、
はい、
でなので、まあ、マヤ文明の人はトウモロコシをよく食べていたんですけど、
うん、
まあ、あの神話とか物語にも本当によくトウモロコシ出てきて、
うん、
ちょっと、ね、信仰の、ね、対象にもなってるんですよね。
へー、
はい、神聖なもの。
へえ、
はい、まあ、我々日本人も稲というか米を神聖なもののように扱いますもんね。
そうですね、神様のね、はい、
ですよね、
はい、
捧げたりとか、
そうですね、
祈ったりとかですね。
そうですね、
はい、
うん、
まあ、南米の人たちは、まあ、それがトウモロコシなんです。
うーん、
はい、マヤの神話によるとですね、
うん、
人間はトウモロコシでできているって書いてるんですよ。
うーんちょっときつい、その
トウモロコシを練って、うん、で形作ったのが人間っていう、いうふうに言われて
る。え、それは誰が言ったんですか。
いや、さすがに神話なんでちょっとわからないですけどね。
神話か、
はいはい、まあね、あの世界各国いろんな神話ありますけど、うん、まあね、マヤ文明はそうだった。
うーん、はい、私たちトウモロコシが起源なんだ。
はい、マヤの人はそう言ってるわけですね
なるほど、
はいはい、で、うん、まあ、トウモロコシの神様もいるんですよ。
うーん、
まあ、当然いる感じしますよね、
はあ、はい、着ぐるみを着た神様みたいな感じ。
あの頭がトウモロコシの形してます。頭がとんがってるんですよ。
へえ、はい、はあ、うん、なんちゃら文明でそういう人種いませんでしたか、壁画に残ってるような。
実はですね、頭がちょっとこう長いのがなんかこうい
ましたよね、
はい、神聖っていうのは割と他のところでもあるんですけど、
うん、
あのマヤ文明もやってるんですよ。
あ、そうですか。
はい、やってますね、あの、
うん、やってるんだ、
はい、トウモロコシみたいな頭をした神様もいますし、うん、まあ、そういう風なトウモロコシ頭にするために、
うん、
頭を板で挟んで頭を長くしたりとかしてたんですよ、うん、マヤの人たち本当にレリーフに残してるわけじゃなくて本当にそれやってたんですね。
あ、頭の形を変えてたの。
そうなんですよ、
変わるんだ、
はい、あの首長族みたいなののみたいな感じで頭長族、まあ、みんながやってたわけじゃないと思いますけど、
う
ん、
そうでしょうね、はい、大変だったらと思いますよ。
ですよね、
うん、
赤ちゃんとかなんか出産した後頭がちょっと長かったりしますよね。
あ、そうですね、あれはなんかで引っ張った時ですね、はい、多分、うん、
で、まあ、徐々にこう普通の、
そうです、
普通のというかね、あの
戻ってくるんですけ
ど、
ね、
はい、まあ、それを、うん、もしかしたら赤ちゃんの頃からやってたのか知らないんですけど、
うわ
もうそのとんがり頭は神聖だったんですね。
うわ、まんざら嘘でもなかったんだ。
はい、そうなんですよ、うん、もうね、トウモロコシ愛が半端ないんですよ、このマヤ文明の人は。
それトウモロコシ愛なんですね。
はい、そうなんです。うん、もうトウモロコシ によって人間が作られたというか、うん、もうトウモロコシのために人間が存在してるんじゃないかぐらいの、ね、
うん、
感じですけど、はい、もうこれね、あの、うん、マイケル・コー博士っていうね、まあ、考古学者だと思うんですけど、があの研究してるんですけど、
はい、
この人はですね、もうトウモロコシは新大陸文明の礎と表現してるんですね。
へえ、
はい、
そうなんですか。
はい、
はい、
まあ、これって、まああのね、また登場しますけど、あのナヤラジオでやった稲の会、
稲の会、
は
い、うん、
その時に、まあ、私が日本は稲が作った文明、
うん、
はい、日本人は稲が育てた民って表現してるみたいな感じですね。
あれと同じ感じですか。
はい、みたいな感じで言ってるんだと思います。はいはい、
なるほどね、
はい、
うん、要するに、はい、この人たちはトウモロコシから支配されたマヤ文明の人たちは。
そうですね、まあ、うん、はい、トウモロコシによって育まれたって感じですかね。
そっちね、
はい、
うん、なるほど。
で逆に言うとね、
うん、
あのマヤ文明の人たちは頼るものがトウモロコシしかなかったって、しかなかったっていう、まあ、他にもいろいろあったんですけど、
うん、
あの麦がなかった、米がなかったっていう意味ですね。
うん、うん、そういう意味でね、
はい、
うん、
でこれはまあどうしてあのこれが大変だったかというと、これ野生種のトウモロコシが大変なんですよ、うん、これ食べるとこほとんどないんです。はい、
うん、
トウモロコシって思い浮かべると1本何20センチくらいを想像すると思うんですけど、はい、
うん、
これ野生種のトウモロコシは、これ多分これじゃないかなというのが あるんですけど、それから推測するに1本2センチ以下なんですよ、
うん、
はい、で5粒くらいしか実がつかないんです。これ大変じゃないですか。
ちょっと大変、
はい、
はい、
例えばね、
うん、
あのヨーロッパ、まあ、中東の方なんですけど、
うん、
麦、
うん、
麦はですね、野生種でも食べるところは一応もっとたくさんあったんですね、
はいはい、
で我々アジア人が選んだ稲、これはもっとあったんですよ、
う
ん、なので麦の中東ヨーロッパ、
うん、
そして、稲のアジアに比べると、
うん、
もうね、マヤ文明 極端に不利なスタートを切らなければならなかったんですよ。
そうですね、スタートダッシュ悪いですね。
そうなんですよ、はい、これかあの配られたカード悪すぎなんですよ。
うーん、確かに、
はい、
うん、
で一応ですね、新大陸にも麦はあったんじゃないかという説もあるんですけど、
うん、
農業を発明する前に食べられてしまったか絶滅してるんですね、うん、
はい、
なのでなかなり不利なんですけど、これもう一つね、あの、うん、マヤ文明を不利にしてるのが、うん、大陸の形なんですよ。
うーん、あー、うん、そうね、
はい、
うん、
こう我々ね、あのが住むアジア、うん、あ、まあね、大陸の方を思い浮かべていただきたいんですけど、うん、まあ、あとはですね、中東ヨーロッパ、
うん、
これはですね、横に広がっている大陸なので、
うんうん、確かに、
はい、あの近隣諸国の気候が似ているので、
うん、
こ
う
農業を発明してよし、うん、文明を作ったぞと思ったら隣に、うん、お隣に進出したり侵略したりして文明を成長させることができるんですね。
はいはいはい、
はい、
似てるしね、
はい、似てるんですよ、うん、だから同じ生活をですね、こう広げることができるんですよ、
うんうんうんうん、
なんですけど、この中南米って南北に広がっているので、
南北全然違いますよね。
そうなんですよ、全然違うので、うん、そっちに行くことができないんですね、うん、
なるほど、
はい、うん、で一応あの南北アメリカ大陸は横長の部分もあるんですけど、
うん、
ね、北米南米ってあるんですけど、ただそこはですね、今度 ロッキー山脈やアンデス山脈が縦に伸びて立ちはだかってるので、はい、東西移動が非常にしづらいんです、
うん、飛行機ないしね。
そうなんですよ、
うん、は
い、なのであの山を越えて向こうまで行こうかなという、まあ、そんな単純なことができないです。そうなんです、はい、なので、そうなんですよ、これ結構きついんですよね。
テレビで見たことありますけど、はい、アンデス山脈なんかもう半端ないですよね。
あれはですね、
だって、はい、
そう、現代の装備をもってしてもなかなか越えるの難しいんで、それをね、こ
う
みんなで移動して、
うん、
ね、あの入植しようかとか、
うん、
こう侵略しようかとか、もう無理ですね。
無理ですね。
はい、なのでね、あの農業が発展するっていうのが非常に困難。でしかも、もともと食べるのに適していないトウモロコシっていうのを、
うん、
を育てなければいけない。しかもですね、あのそこにたどり着いた、人類でたどり着いたという一番最後な場所なので、
うん、
なので配られたカードも悪ければ、
うん、
あのゲームのターンも一番最後という非常に不利な状況で文明をスタートさせているのがこの新大陸の文明。
なんか急に消えた理由がなんとなく、
まあ、
わからないでもないというか、
はい、いろいろな困難が立ちはだかってたわけですね、
うんうん、
はあ、なので、ね、ヨーロッパ人が南米 に進出したっていう歴史ですけど、
うん、はい、
その逆がどうしても起こりえなかったのはもう必然なんですね。南米の人が怠けていたわけじゃないんですよ。
はい、過酷だったんですよね。
そうなんですよ、
かなりね、
はい、
うん、
で、まあ、参考までになんですけど、うん、
はい、
麦の栽培種、
はい、
栽培種っていうのが、まあ、人間が作ったやつですね、
はい、
栽培したものが紀元前8500年頃から出土してるんですね、一番古いもので、
はいはいはい
はい、でトウモロコシの場合は、うん、紀元前1500年くらい、
あ、もうなんかそれ聞いたら分かりますね、
はい、
うん、はい、その6000年の差は何なんだ。
そうなん
ですよ、7000年か、
はい、うん、あ、そうですね、7000年、はい、7000年の差、はい、
うん、
これなかなか不利ですよね。
不利不利不利、
はい、
うん、
なのでこう私ですね、こうさっきの、うん、マイケル・コー博士が言った、うん、トウモロコシは新大陸文明の礎なんだというふうに表現してますけど、
はい、
これ私はですね、なんかどちらかというとトウモロコシはあの マヤ文明、新大陸文明が引かされた悪いカードのように思っちゃったんですね。稲があればもっと楽だったのに、
ジョーカー、
はい、ジョーカーみたいな、
うん、
はい、っていうふうに思ったんですけど、うん、まあ、そこはね、マヤ文明の人のどうやったかはわからないんですけど、
うん、
もうね、あの創意工夫ですよ、
うん、
はい、この1本2センチ以下の5粒くらいしか実のついてない、うん、これで勝負するんだったら俺は勝負するぞと、
う
ん、はい、配られたカードで勝負するんだ、
うん、
と言ってガッツを見せて、
うん、
そしてこう食べるところのいっぱいついてるトウモロコシをどうやったかは分からないけど作ったんですね。
すごいね、
はい、
すごい、うん、
そうなんです、
うん、
まあ、はい、ちなみに現代では1本45センチくらいのトウモロコシもあるそうです。
へえ、すごい、
もうね、
そうそうそう、
はい、品種改良のね、の頑張りのおかげですよね。
ねえ、
はい、
す ごいわ。
はい、まあ、そんな感じでね、はい、こう引かされたカードは最悪だったマヤ文明が頑張って、はい、作ったこのトウモロコシ、
はい
はい、このトウモロコシはにはですね、うん、他にもいろいろ奇妙な特徴があったんですよ。
ほうほうほう、
はい、なのでこれはですね番組の後半でお話したいと思います。
はい、
農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、はい、今日のテーマはトウモロコシということで、
はいはい、
マヤ文明がですね、まあ、トウモロコシを栽培頑張って栽培して、うん、そして、今のようなトウモロコシをの礎となるものを作りましたというお話をね、
そうですね、
したんですけど、
うん、
はい、トウモロコシはですね、うん、まあ、これ栽培してて気づく点いっぱいあるんですけど、
うん、
他にですね類を見ないほど奇妙な植物なんです、
は
い、
何ですか、
はい、それはですね、うん、まあ、いくつかあるんですけど、
はい、
一つはですね、まあ、先ほどの野生種のお話をした時に、
はい、
多分っていう風な言い方したんですけど、
はい、
実はですねはっきりした祖先が分かっていないんです。
あ、そうなんですね、
はい、うん、他の植物は農産物あるんですよ。これが元となった植物っていうのが、
ほうほうほう、
今は残ってなくても出土してたりとかして、
うん、
あ、これなんだろうなっていうのが分かるんですよ、う
ん、
はい、で栽培種とつながる中間地点みたいなものも普通はあるんですけど、
原種っていうみたいな感じ、
あ、そうですね、
うん、
はい、原種にのと今栽培しているものの中間みたいなものも見つかってなくて、はい、なのである時突然今のようなトウモロコシが出てるんで、はい、これ何から作ったのって思うんですよ。どれを栽培したの？
マヤ文明と似てません？ある時突然いなくなって、
そうなんですよ、
ある時突然出てきた植物、はい、
そうなんですよ、
すごいね、
はい、
うん、
なのでこう何の脈絡もなく出てきてるんですね、
はい、すごい、
そうなんです。なのでこれもねまたね奇妙でミステリアスなんですよね。
おー、
はい、
そうなんだ、
はい、そうなんです。なのでさっき多分っていうふうに言ったのは、多分これを栽培を始めてトウモロコシを作ったんじゃないのって、他にないもんねみたいな、
うん、
な感じなんですよね。
そうなんですね、
はい、
うん、
で構造もおかしいんですよ。
構造もおかしい、
は
い、
トウモロコシの構造、
はい、
トウモロコシが生えてるところって、はい、ナミさん多分見たことあると思うんですけど、
ありますよ、
はい、これイネ科の植物って普通一つの花の中にオシベとメシベがあるわけですよ、
うん、
トウモロコシ以外はですね、
うん、
でもトウモロコシってこう茎が生えてる一番てっぺんに雄花があるんですね、
うん、
ファサファサしたのがあるんですけど、
うん、ね、毛みたいなところ、
毛はですねそれが雌花の、
あ、そうなんですか、
穂ですね、トウモロコシの穂、
はいはいはいはい、
で穂って向いてみたら分かるんですけど、トウモロコシの一粒一粒から生えてるんですよ、
はい、うんうんうん、
で
そんな感じですね、
はい、
うん、
トウモロコシの雄花はそこじゃなくて、
うん、
その茎の一番てっぺんにあって、
うん、
そしてさっき奈美さんが言った穂、うん、穂が、
はい、
花粉をキャッチするんですね、でそれで受粉するんですよ。
へ、
はい、で受粉してそこが種子になって、まあ、そこが我々が食べるところなんですね、はい、で普通植物って種を作ったら散らばらせたりとか地面に落ちたりとかさせたいんですけど、
はい、
トウモロコシって勝手に地面に散らばることが不可能なんですよ。
え、はあ、
はい、あれ生えてるときそうなんですけど、皮に包まれていますし、
うん、
地面にポトって落ちないんですね。
あ、そうですね、
はい、
うん、
これって植物としては誰もやりたがらないんですね、
うん、
はい、これまるでですね人間が栽培する前提でデザインされてるかのようなんですよ。
あ、そうですね、自分でバラバラに落ちることないですよね、はい、
そうなんですよ、
はいはい、あれ種でしょ、もともとあの黄色いところね、はい、
そうなんです、
うん、
例えば麦も自分でポトポト落ちないんですけど、もともとは落ちる設計になってたんですよ、
うん、
でたまたま落ちることができない麦を育てたのであんな風になったんですけど、
うん、
トウモロコシは、うん、自分で落ちない上に皮にも包まれてるので、
うん、
これかなり困難なんですね。
うーん、
はい、なのでこれですね植物学者とかは、まあ、これ冗談半分かもしれないんですけど、うん、宇宙からやってきたとか言ってるんです。
あ、でもそうかも、
はい、
うん、なんかそんな、うん、
はい、
なんかロマンと言っていいんでしょうか。
なんかそうですね、ミステリーですよね。
ミステリーですよね、はい、
ちょっと今回ね、うん、ミステリーがどんどん深くなってくるんですよ。
いや、いいな、いいですね、はい、はい、
で、
うん、
まあ、そんな植物なのでヨーロッパ人がヨーロッパに持ち帰った後も、はい、全然広まらなかったんですよ、
うん、はい、
でヨーロッパ人って、まあね、キリスト教なんで、うん、聖書に植物とはみたいなことが聖書にまでバッチリ書かれてるんで、
はいはい、
そうじゃない植物はなんか嫌なんですよね。
あ、そうなんですか。
そうです。だからあんまり育てたくないんです。でもジャガイモよりマシです。ジャガイモも新大陸からヨーロッパ人運んできたんですけど、うん、ジャガイモもですね、花で育たない、あの種で増えるわけじゃなくて芋で増えるっていうので、
そうですね、
はい、
う
ん、変な植物でね、これ聖書に書いてないってことはこれ悪魔の植物に違いないとかってひどい言われようだったんですよ。
そうなんですか、
はい、トウモロコシは悪魔とまでは言われずに一応観賞用として育てられてたんですね。
あ、はい、そうでしたっけ、
はい、なので、まあね、あのヨーロッパ人はあんまり好かれなかったというか、ね、あの好きにならなかったんです、
うん、
ちなみに、うん、日本に入ってきたのは、うん、コロンブスがトウモロコシを持ち帰った100年も経たないうちに入ってきてるんで、
う
ん、栽培が一般的にならなかった割には日本に早く入ってきてるんですね。
ほうほうほう、はい、はい、
でちなみに信長もトウモロコシ育ててたらしいです。
それ観賞用ですか。
あ、それも観賞用です、
は
い、なんでなかなかね食べようって。
どうですかね、あれ観賞用として
そんなに見て楽しいのかどうか知らないですけど、
ですよね、うん、
はい、一応信長が育てたのは赤い穂のトウモロコシなんで、
は
い、なんでこう、あ、赤い穂が綺麗だねと思いながら育てていたのかもしれないですね。
うん、そうなんですか、
うん、ただ日本ではですね、うん、ヨーロッパ人ほど抵抗がなかったので、
うん、
なので、うん、あの水田とかを作ることができない地域では、
うん、
トウモロコシを育てるのは割とあの入ってからすぐやってました。
うーん、
でそこ餅トウモロコシっていうね、
餅トウモロコシですか、
はい、餅トウモロコシっていうのは、はい、あの今我々が食べてるスイートコーンみたいな甘いあのパリッとしたのじゃなくて、
うん、
ちょっともちもちしてて粘り気があるやつですね、はい、で甘みもそこまであるわけじゃないので、
うん、
まあ、これ好みが分かれるかなという感じですね。
うーん、ああそうなんですね、
はい、物によってはめちゃめちゃもちもちしてるものもあるんですよ。
へ、はい、ちょっと食べたことないですね。
これ日本であまりないですよね、
はい、ちょっと食べてみたい気もしますね、
はい、これ私トルコで食べたんです。
ん、どうでした。
全然甘くないんで、
うん、
はい、でこれ焼きもろこし屋さんがあって、あ、焼きもろこし売ってるじゃん、これいいねって言って買ったら、それがまさかの甘くないもちとうもろこしみたいなやつで、しかももちもち感がめちゃめちゃあるんですよ。
え、ま、それの焼きもろこしでしょ、
はいはい、
どうでした。
個人的にはやっぱ甘いとうもろこしが好きなんで、ちょっと全部食べられなかったんですよ。
あ、そう、
はい、なのでその辺にいっぱいいる、うん、あのスズメに食べさせようと思ってスズメにポイってやったんですよ、
うん、
そしたらスズメがね喜んできて、ね、ついばむんですけど、うん、スズメのくちばしがみるみるねこうトウモロコシがいっぱいくちばしについていて、それで、ね、あの途中からこうあのスズメの口が開かなくなってくるんですよ。
あ
面白半分にやったんですけど、はいはいはい、まさかそんなになるって思わなくて、
は
い、
うん、
まあ面白かったですけどね、
はい、
スズメがこう困ってるんですよ。あ、口が開かないよ。
でもスズメはあの一応まあ、好物だったってこと。
まあそうですね、はい、なんでまあ苦労しながらも食べ喜んで食べはしてましたね。
そうですね、
はい、うん、まあそういう感じでね、
うん、
まあ、日本ではまあ餅とうもろこしとして育てたんですけど、
うん、
まあ、当時日本ではね、
うん、
中国由来の穀物でもろこしっていうのを育てたんです
すいませんもろこしとうもろこし、はい、違うんですか。
実はですね全然違って、
そうなんだ、
はい、当時育てたもろこしっていうのはきびとも読むんですけど、
た
か、はい、きび団子とかに使うような、
きび、ね、
はい、
うん、
たかきびとかこうりゃんとか、
うんうん、
はい、
それもろこし、
それもろこしって呼んで育ててたんですよ。
へー、はい、
で、うんうん、そこに、うん、あの 中、まあ、中国から、まあ、経由して入ってきたんですけど、そこに唐からやってきた新しいもろこしが入ってきて、
うん、
でこれまた新しいもろこしが入ってきたねって、唐から入ってきたもろこしでとうもろこしってついたんですよ、
ちょっとそれ本当ですか。
いや、あ、そうなんです、なのでとうきびっていう名前もこれに、
とうきびって言いますね、はい、
これも同じ由来なんですよ、
うん、あー、はい、ああそうですか、は
い、結構ねあのネーミングってこういうところがあるんですよね、植物のネーミング、植物だけじゃないんですけど、
うんうんうん
う
ん、
こういうのがあって、
うん、
いやそれ元があるじゃんみたいな、
うん、
元にもろこしはもともとあったでしょみたいな、
うん、
はい、でもともとあったもろこしと違って唐から入ってきたもろこし、もともと入ってきたもろ、もともとあったもろこしも中国のもろこしでしょみたいな、
うん、
そういうのあるので、ちょっとね、うん、ネーミングのこのこうツッコミは野暮な話なんですよ、うんうん、
ややこしい
、はい、ややこしいんです、
うん、
はい、
うんうんうん、
まあね、あ、そうで、この、うん、トウモロコシがですね、こうマヤのね、
うん、
神話で、先ほどね、人間はトウモロコシから作られたって話したじゃないですか、
はい、
実はですね、まあ、トウモロコシって、
うん、
まあ、黄色や白やね、 あるんですけど、
ありますね、
はい、黒とか紫もあるんですよ、うん、
あでもね、見たことある
か、見たことありますか、
でもね、作り物、それは作り物の飾り物で、
はい、インテリアのような、ね、
インテリアのようなもので、はい、あ本当にあるんですか、はい、
あ本当にあるんですよ、
はい、
で、まあ、いろんな色があって、うん、まあね、あの甘いものじゃないものもいろいろあるんですけど、
うん、
まあ、そんな中そういうのがあるんで、
うん、
マヤの神話にはですね、
うん、
トウモロコシから作られた人間はトウモロコシと同じようにいろいろな肌の色があるんですみたいなのが書かれてるんですね、
う
ん、人間にもいろいろな肌の色があるのは、はい、トウモロコシにもいろいろな肌の色があるのと同じなんですって、って記されてるんですよ、
なんか、
はい、
うん、
確かにね、人間もね、トウモロコシもね、
うんうん、
肌の色様々ですもんね、
五色ってやつね、
はい、
うんうんうん、
でもナミさん、
はい、
おかしいと思いませんか、
何ですか、
あのマヤの文明がですね、
うん、
白人と出会ったのは、
はい、
あの中南米にやってきた15世紀以降なんですよ、
はあ、
で黒人
15世紀以降ね、
はい、うんうん、15世紀以降、
うん、
黒人が連れてこられたのは、
はい、
17世紀以降なんですよ、
あら計算が合わないですね、
そうなんです、おかしいんです、
はい、おかしいですね、
マヤの人々は、うん、なぜ肌の色がいろいろあるのを知っていたんでしょうか、はい、
それはやっぱりあれですよ、は
い、ミステリーが深まってくるわけですよ、
はい、どっかから降ってきたんですよ、はい、その情報は、
そうなんです、
はい、
これはですね、これ不思議だなと思って、はい、実は私はですね、マヤ文明のね、うん、この秘密を探ってみたんですよ、
うん、教えて、
はい、はい、
うん、
そしたらですね、
うん、
マヤ文明とトウモロコシの関係を調べていくうちに、
うん、
驚愕の真実を知ったんですよ、
何ですか、
はい、冒頭でご紹介した、
はい、
人間はトウモロコシでできているというマヤの神話、
はい、
これ本当だったことが判明したんです、はい、人間はですね、トウモロコシでできていたんですよ、
はいはい
はいはい、ああこれね話したいんですけど、これああこれもう今日はね、もうそろそろ番組おしまいなんで、これ来週ですね、
来週ですね、
来週、
はい、我慢できますかね、
ああね、
は
い、皆さん来週絶対聞いてくださいね、
はい、はい、そうですね、
うん、もうね、姿を消したマヤ文明が残した予言、
うん、
これはですね、
うん、
現代人がまだ知らない真実を示しているんですね、うん、この真実は、はい、オカルトなやらじゅ、あ、ミステリーなやらじゅ、
ね、ミステリーどっちですか
ちょっとオカルトもね面白いですけど、ミステリーなやらじゅって言いましょうか、うんうん、
そうですね、
はい、
う
ん、真相はですね、
うん、
あの皆さんに来週発表したいと思います、
わー、
はい、来週金曜日夜9時から、
はい、
はいはい、聞いてくださいね、
はい、
というわけでですね、もう今日話したかったんですけどね、
はい、そうですね、
はい、もう今日はね、もうそろそろ お別れの時間ですよ、
はい、
うん、はい、というわけでね、そろそろお別れの時間になってきたわけですけど、今日はね、はい、トウモロコシ前編ということでお話してみました、うんうん、ね、皆さんいかがでしたでしょうか、ナミ、うんうん、さんいかがでした、
う
ん、
そうですね、もうミステリーが深まるばかりで夜は眠れないんじゃないかと思ってしまいました
はい、ね、はい、もう皆さんもね、もう真相を知りたいとは思うんですけど、
はい、
これ来週ですね、
うん、
というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。メッセージもお待ちしています。
待ってます。con tanta rabia y con tanta